と書かれています。なんとですね、約束の地に入った時にもうその土地で採れた産物を持って彼らは自分たちの糧としました。そして種を入れないパン、そして煎り麦、まあ、言い換えるとこのマナっていう柔らかい食べ物から硬い食べ物にね、食べ物が変わってそれを通して養われていく。そしてもうもはやマナはなくなった、もうマナは終了、おしまいってなったんですね。ということは、はっきりともう本当に父を持って養われていた赤ちゃんの時代が終わって、はっきりと我と我が家は主に従います、あなたに従いますと言って自分の足で立ち上がって従うという、その行動踏み出すという、そのように大人になった者たちにはマナは終わって、この固い煎り麦、その土地で採れる産物、自分たちでもう食べさせてもらうんではなくって、自分たちでこの産物を料理して食べていく、自分たちでこの本当に御言葉を味わっていく、固い食物を通して自分たちが養われていく、そのように成長していくというふうに変えられた姿が書かれてあります。そしてこの固い食物というのは、今日たくさん聖書の箇所を開くんですが、ヘブルの5章の13節です。ちょっと開いてみたいと思いますが、ヘブルの5章の13節、ヘブル書ですね、ヘブル書の5章の13節には、硬い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものですと書かれています。なんとですね、この硬い食物は、大人のためのもので、そしてなおかつですね、この大人のためのものは善悪を見分ける感覚がこう訓練されているって書かれています。ということは、私たちはこの本当にこの固い食物、あ、イエス様この言葉に従っていくんですか、本当にこれは信仰が必要です、もうこれ固くて食べれませんっていうことがあるかもしれませんし、また私たちがこの霊的な見分けていくっていう領域に入っていくときに、この目に見えない霊のことをしっかりと学んでいくために、固いもの、固い知識、今までとは違う本当にそういうことをしっかりと学んでいくっていうこともとっても大事だと思います。けれども、この固いものを通して私たちは善と悪を見分けていく、その力が与えられるし研ぎ澄まされていきますから、私たちは本当に先ほどの宣教師の先生の証にもあったように、この立法的になるっていうことから本当にこう解き放たれて、私たち自身がこの本当に宗教的、立法的になるっていうこと、その罠から本当に逃れてですね、むしろ見分けていく力をね、しっかりと養っていきたいな、得ていきたいなっていうことを、このところから感じました。そして続いて、またローマ人への手紙に戻りますけれども、10章に入ります。パウロはこの10章の1節から、なんとですね、パウロは彼らが救われることを心から願って祈っていると、パウロは言っています。パウロが祈っているその祈りの相手は、先週仁さんも語ってくれたように、自分と同じ同胞の本当にユダヤ人、本当にイスラエルの民のためにパウロは心から彼らがこのつまずきの本当に石ではない、本当にイエスにつまずいた、本当にこの同胞の民が、このイエス様はつまずきじゃないんだ、このお方に信頼したら本当に、失望することがない、素晴らしい、素晴らしいイエス様なんだということを何とかして信じてほしい、救われてほしいということを心からパウロは願っているんですね。この願いは本当に心からのパウロの取りなしの祈りです。自分のことを祈ってるんではなくて、本当に取りなして祈る、パウロの心からの祈りなんですね。この取りなしは、本当にこのパウロの中には大きな重荷として、もう本当にずっと心から離れない、本当にこう重荷としての取りなしの祈りです。この救いのために祈るっていう取りなしは、きっと皆さんもね、 誰かのためにこの祈り続ける、本当にこうやめてもいいよって言ってもこうやめられない、本当に祈り続けるこの取りなしの祈り、救いのために祈るということは皆さんも本当に祈っておられると思いますし、また私自身が救われる時もとどこかで誰かがこの取りなしで祈り続けてくれていた、この祈りのおかげで救われた、そのことがねあると思います。パウロ自身がこの劇的な主イエス様との出会いを通して救われたのも、聖書に書かれてあるように主イエスを信じるのはこの本当に聖霊によらなければ誰も主と告白することはできないと、パウロはこのことをよく知っていましたから、この救いというのも本当にこうなんていうんですかね、もう落ち度のない説明でユダヤ人が救われるのではない、ただ聖霊の働きによるものだということをパウロ知っていましたから、本当に重荷としてずっと取りなし祈っていました。また先週も、ハイネアイトの祈り会の恵みのお証を、聞かせていただきましたけれども、教会もこのハイネアイトの祈り会を通して、今も、ユダヤ人のために毎月毎日、祈りが捧げられています。取りなしが捧げられています。この祈りの中で、パウロは10章の2節にあるように、彼らが熱心に神に仕えていることを知っている証しする。ですから、その本当に、パウロ自身が、このユダヤ人たちがこの熱心であるっていうことをこう責めたりね、咎めたりね、していないんですね。でも、残念ながらこの熱心さが正しい認識から出ている熱心さではないっていうことを、パウロは本当に残念に思っています。本当にこの、彼らの間違いによる熱心さ、だから本当に正しい認識を持ってほしい。この間違った熱心さは何かというと、3節による、書かれてあるように、神の義を知らず、自分の義を求める、この間違った熱心さで、頑張っている、この本当に同胞ユダヤ人のために、パウロは本当に、一生懸命祈っています。彼らにとってつまずきの石、となった本当にイエス様なんですけれども、実はですね、この石っていうのはもう一つ、すいません、聖書を開きますけれども、第一ペテロの2章を見てみますと、あちこち今日聖書を開きますけれども、ペテロの第一の手紙の2章の6節、ここにも同じようなことをペテロは書いています。1ペテロの2章の6節を見ると、聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。したがってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じていない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのです。あと続くんですけれども、パウロは同胞のユダヤ人たちが、本当にこの石を捨ててしまった、家を建てるものの捨てた石、本当にこんなものいらない、役に立たない、イエス様なんて本当に役に立たない、いらないものだ、イスラエルの民は本当にイエス様に信じたって、イエス様を信じたってどうにもならない、これによっては義にならない、この捨てたものがなんと本当に隅の親石、要の石になったっていうんですね。お城の石垣もですね、この要石っていうのはこう角と角にこうある石、ここが要なんですね。この本当にこの石を一つ取り除いたがゆえに全部が崩れ去っていくという、本当にイエス様ご自身がこの隅の親石、要石になってくださった。本当に私たち自身も本当に神の宮として立て上げられていくために、この要石、この隅の親石、イエス様ご自身は絶対に必要なものです。いらない、必要ない、役に立たないって言って捨てていいものではないです。パウロはこのことをよく知っていたから、本当にこのユダヤ人たちがこの捨てた、あなたたちが捨てた石をもう一度本当に取り戻してほしいという、本当に心からの願いを持っていました。 そしてまたローマ書に戻りますけれども、最後にですね、パウロが語ったのは4節です。最後にパウロはですね、キリストは律法の目標であります、信じる者すべてに義をもたらすためにと、宣言しました。今日の暗唱聖句は同じ箇所なんですけれども、新改訳の方を選びました。新改訳の方はパウロなんて言ってるかというと、キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められますという宣言です。イエス様が律法をもう終わらせました、信じる人は皆義と認められますというこの宣言を持ってパウロは、イスラエルの人たちに、語ったんですね。イスラエルの人たちが一生懸命自分の努力や熱心で到達するのではない、もうイエス様が成し遂げてくださったよ、そのことをはっきりと宣言をしています。イスラエルの民は本当にもう熱心に血のにじむような本当にこう努力をして、落ち度なく律法を守る、祭りごとを行う、本当に羊や牛の血を本当にほふって捧げる、供え物として捧げる、それを一生懸命やってきましたけれども、もうそれは終わりです。なぜなら本当にこのイエス・キリスト、イエス様が私たちの本当に民の子羊として、傷のないものとして、あの十字架の上でなだめの供え物としてほふられてくださった、すでにもうイエス様が十字架の上で成し遂げてくださった、だからもう完了している、神様はもうこれで大丈夫、十分、神様ご自身ももうイエス様以上の捧げ物、この、本当に、供え物をもう求めることはなさいません。もうこれ以上のものは人から求めることはありません。もうイエス様で十分、イエス様ご自身が完全な神様の義となってくださったので、もうこの律法は完了した、終了した、ここでパウロはもうこの律法の時代が終わって、新しい福音の時代がスタートしたよ、そのことを宣言をしています。本当に私たちが今この、恵みの福音の時代に生かされているということは、なんと素晴らしい、なんと恵みの時代に生かされていることかと思います。信じることを通して漏れなく、本当に誰一人として、救われないものがいない、皆が救われるという、どんなに極悪な罪を犯したものであったとしても、悔い改めるならば、主の前にへり下るならば、皆救われるという、この大きな恵みの時代に生かされていることを本当に心から感謝をします。本当にこれは無償で、ただで私たち受け取ることができます。しかしですね、この世の中に無償っていうものがなくてですね、その背後には必ず誰かがね、その代金をね、お支払いしてくださっているんですね。その本当に払ってくださった代価というのが、このイエス様っていう罪のない神の子であるのに、このイエス様ご自身が私たちの罪のために代価として尊い命をね、捧げてくださったという、背後にこの代価が支払われていることを本当に覚えていきたいと思います。本当に今週はですね、このイエス様のこの尊い血を、この代価が払われた、このことを深く思う、この過ぎ越しを本当にお祝いし感謝する、この一週間が始まりました。このことを心から本当に深く思い巡らしながら、私たちがこの行いの律法ではなく、この主イエス様と本当にこの愛の関係の中で、結ばれていきたい、さらに主イエス様と深くつながり、天のお父様との本当に愛の関係の中で、こうしっかりと関係を結ぶことを通してですね、私たちがさらにこの終わりの時代にはっきりとこう善と悪を見分ける力を養ってですね、本当に栄光から栄光へと 進んでいきたいと思います。新改訳聖書ではキリストは立法の目標だ、イエス様ご自身が私たちの目標ですと書かれてありますから、イエス様が本当に大きな愛を持って私たちを愛してくださいましたから、その愛に本当に習って私たちも心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主イエス様を父なる神様を愛して、また本当に隣人を愛していくというこの立法を、この恵みの時代に、本当に全うしていきたい、成し遂げていきたい、本当にそれに従っていきたいと心から願います。本当にこの恵みの時代に生かされていることを感謝し、また十字架を感謝して、メッセージを終わりたいと思います。では一言お祈りをいたします。愛するイエス様、感謝をします。尊い御子イエス様の血潮をもって、私たち一人一人が罪が許され贖われたこと心から感謝をします。イエス様の血を心から崇めて感謝をします。この血潮を通して罪が許され、罪が清められ、それだけではなく全ての呪いからも本当に解放されていること、全ての斜めからも本当に束縛からも解かれていることを心から感謝します。イエス様の十字架を今日も本当に誇りとし、イエス様の御名を心から本当に崇めて感謝をします。この一週間、この過ぎ越しのこの時に、この流してくださった血潮を覚えながら一週間を歩みます。どうぞこの血潮でさらに私たちを清めてくださって、本当に主が斜めの備え物として備えられたものとなってくださったことを感謝して進んでいきます。上よりの本当に尊い油注ぎを持って私たちをこの一週間導いてください。多くの本当に戦いがある中で皆さん生活されていますけれども、絶えず本当に主の平安がお一人お一人のうちに注がれることを感謝して宣言をいたします。主のシャロームの中で今週一週間も前進できることを感謝をします。イエス様、この一週間をどうぞ祝福を持って導いてください。イエス様を崇めます、感謝します。素晴らしい主イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。感謝します。
はい、ありがとうございました。今日のメッセージの中で、イエス様はつまずきの石、妨げの岩と、イスラエル人にはなってしまったんですけれども、私たちにとっては、信じる者は失望することがないというまさしく隅の頭石になったんですね。例え話の中で、アフリカのタンザニアの宣教師のお話だったんですけれども、二世預言者、二世使徒を信じる人たちの特徴っていうのは立法的だ、一言で言うならばイエス様では足りないんだ、自分とイエス様との間にその偽物を置かなければ安心しない、要するにその福音がよく分かっていない、恵みがよく分かっていないっていうことが起こるんだっていうことをお話ししていただきました。今日、聖餐式を今からしたいんですけれども、もう一度皆さんの中でですね、イエス様だけでは足りないとか、イエス様の十字架で私はまだ罪が許されていないとか、まだ何か私には足りないんだ、もっとイエス様以外の指導者や何か仲介者がいないと私はやっていけないと、もし思っているんだったら何か偽りにとらわれていると思います。ですからそれを本当にこう主に告白してですね、イエス様あなたで大丈夫です、あなたこそ私の救い主です、私は主に愛されています、これから主に信頼しますと、しばらく悔い改めのない、聖餐式というのはありえませんので、しばらく祈りの時を持ちませんか。そして皆さんの口でイエス様あなたは私の救い主です、私を愛してくださって感謝します、あなたが共にいるから私はハレルヤです、大丈夫です、あなたを賛美します。そしてユダヤ人のためにパウロが取りなしをしたように、あなたの救いのためにも誰かが取りなしの祈りをしてくれたと思います。ですから今はしばらくまだ救われてない家族や教会から離れている人のことも覚えて、病の人のことも覚えて、ウクライナのことも覚えて、 ユダヤ人のことも覚えて、しばらく鳥なしの祈りの時もしましょう。イエス様に委ねていきましょう。しばらくお祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。今の時代のさまざまな戦争や、またすべてのこともあなたにお委ねをします。そして、まだ救われてない家族、教会から離れている家族や親族のもの、またこの津田の町の人たちや香川県今の時代の人たち、イエス様どうぞ、あなたこそ救い主であり、あなただけで十分です。あなたの十字架は完全な罪の許しであり、あなたの恵みは十分です。どうぞイエス様、個人的な交わりがもしできてないで立法的な人がいるならば、どうぞ主よ、あなたに信頼する者は決して失望に終わることはありませんから、あなたに信頼することができるように助け導いてください。そして自分の義に熱心に立つのではなくて、あなたのなされた十字架の贖いにしっかりと立って、ただあなたを賛美し、あなたを日々迎える生活の中で、全てをあなたに選んでいけるように助け導いてください。心から感謝をします、賛美します。主の御名によって、アーメン。聖餐式の後にですね、今日は感謝の捧げ物をしたいと思います。実は今日は Zoom の予定ではなかったので、教会としてはですね、こういうのを用意したんですね。命の言葉社で一つ一つブドウ酒とブドウのジュースとウェアハウスが全部こうパックになってるものが売ってましてね、ちょっと高いんですけれども、今日はこれで教会で聖餐式をさせていただこうと思ってたんですけれども、Zoom になったので、皆さんの家で用意していただいていると思います。皆さん用意してますか？はい。はい、ありがとうございます。今週のですね、15日が受難日になります。4月15日がイエス様が十字架にかかった受難日で、17日がイエス様がお墓から3日目に蘇った復活祭になります。ユダヤ人にとってはですね、16日から23日まで杉越の祭りです。ちょっと長いんですけれども、除光祭とか、パンダネを取り除く祭りとかがあって、ユダヤ人にとってはこの杉越の祭りっていうのは三大祭りの中のとっても大切な祭りで、必ずみんなでお祝いします。皆さんに前も紹介したことがあると思うんですけれども、ユダヤ人がこの杉越の祭りが終わるときに必ずお互いに言う言葉があるんですね。ちょっと皆さんに紹介して、これをね、覚えたいと思います。覚えてますか？ユダヤ人が最後に言う言葉、
来年の春またエルサレムで会いましょう。
皆さんに映ってるでしょうか？バシャナハバーっていう言葉ですね。ちょっと皆さんそこで言ってみませんか。バシャナハバー、バシャナハバー、意味はですね、来年こそエルサレムで会いましょうっていう言葉なんですね。バシャナハバー、来年こそエルサレムで会いましょう。イスラエルの民はですね、紀元70年に完全にエルサレムが陥落してですね、国を失いましたから、エルサレムにこの2000年間帰ることができなかったんですね。国がなかったので。しかし、いろんな離散した、ロシアであったり、いろんなところで杉越の祭りを守り、そして、ヘブル語を守り、そして家族が揃った時に最後にバシャナハバー、来年こそエルサレムで、そしてその子羊の肉を食べてですね、その血を覚えて、この血は私たちがエジプトに出るときに、すべての災いからこの血を鴨居に塗って、それを見て神は過ぎ越してくれたんだ、私たちはエジプトの奴隷から解放されたんだっていうことを2000年間忘れなかったわけですね。そして今もバシャナハバー、ユダヤ人であるならばエルサレムで会う、エルサレムで神を礼拝するっていうことが夢の中の夢なんです。でもですね、皆さんね、私はこの頃のいろんなウクライナ情勢なんかを見ていくとですね、もう何を感じるかっていうと、本当に主の再臨が近いということを感じます。 主が再臨される前にですね、エゼキエル戦争といって、エゼキエル書38章に書かれているその予言があるんですね。ロシアが、トルコとかイランとですね、手を組んでイスラエルに攻めてくる。まあ、イスラエルの国がちゃんとできていないとそれは成り立たないんですけれども、エゼキエル、まあ、その戦争の予言なんかを聞いてもですね、いやいや、ロシアがイスラエルに攻めてくるなんて今の時代ありえないでしょう。ロシアとトルコが手を組むってこともありえないでしょうって思っていた時代が21世紀に入ってですね、今のウクライナの情勢を見ているとですね、いや、あり得る。本当に今の時代戦争ってあり得る。他の国を侵略するっていうのはあり得ると皆さんも思ってるんではないでしょうか。ということは、聖書の予言は必ず成就するということなんですね。そしてその予言がまさしく遠い世界、ありえないっていう時代ではなくて、あり得るという時代に今入ったということなんですね。そしてブリッジホースの、フォーピース、ブリッジフォーピースの、祈り会、課題を見ていますとですね、ウクライナにもたくさんのユダヤ人がいるんです。ゼレンス大統領もユダヤ人ですけれども、そしてイスラエルの機関がこの戦争を通してですね、かなりの人が早まったと書いてます。何千人単位で、ウクライナからエルサレムに帰ろうとしています。ということは彼らはですね、今年バシャナ・ハバーっていうのがですね、言葉だけではなくて、来年の今頃にはこの戦争があったがゆえにウクライナからエルサレムに帰って、そして本当にエルサレムで会いましたねって、神様のこのイスラエルの国で会いましたねっていうことが、言えるんですね。予言の成就なんですね。今この戦争を通して世界中のユダヤ人がイスラエルに帰り、イスラエルも今受け入れると門を開いてるんですね。皆さん、聖書は予言の言葉です。そして聖書の予言は 100% 成就をし、主が来られる再臨の前のこのエゼキエル戦争の予言も本当に成就してもおかしくない時代が来たということを覚える必要があります。で、そこで大切なのは、私たちは今日の、まあ、御言葉のようにですね、恵みによって、救われたわけですね。ヨハネの福音書の1章の29節に、バプテスマのヨハネがですね、イエス様を見たときに何と言ったかというとですね、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だってイエス様を見て言ったんですね。これはまさしく杉越の祭りのあの血潮、子羊の血、これは成就したんだ。イエス・キリストこそメシアであり、イエス・キリストを信じるならばユダヤ人だけではなくて誰でもこの方に信頼するならば罪許されて神の子となるんだ、メシアは到来したんだっていうことを彼は宣言したんですね。ですから多くのユダヤ人はですね、この時イエス様を信じましたけれども、十字架にかかった主をむしろ拒否してしまいました。そして異邦人の時代が2000年続いたんですけれども、そのユダヤ人が拒否したがゆえに、私たちは恵みによって多くの異邦人が救われ、神の子とされ罪許されて、このように今クリスチャンとしておれるわけですね。でも神様はユダヤ人を救おうとして願ってらっしゃいますから、妬みを起こさせ、もう一度主が来られる前に、今度はユダヤ人が次々と救われていく、ユダヤ人が国に帰っていくというその予言を成就させようとしている。それがまさに今なんです。皆さん、私たちは本当にすごい時代に今生かされています。ですから、私たちもですね、皆さんにとって来年こそエルサレムっていうのはね、ピンとこない話かもしれませんよ。でもね、まあ、これは天のエルサレムを含めるとですね、まあ、再臨が近い、また私たちが天のエルサレムに帰る時が近い、いや、ひょっとしたらエルサレムの旅行に行ける時も近いということなんですね。ですから、ユダヤ人と一緒に、私たちは 皆さん、イエス様の愛、イエス様の十字架の贖い、メシアであるイエス様の救いを喜んでですね、馬車な、幅張って行って、今日生産式を受けませんか？ちょっとカメラでお互いにですね、馬車な、幅張って今日最後ね、生産式をして、言いましょう。来年こそエルサレムで会いましょう。これは私たちも予言を宣言することになるんですね。主よ、来てくださいっていうことの意味にも、なるんですね。馬車な幅。それでは皆さん、それぞれ、パンとブドウ酒を用意していただけますか。で、ぜひこれ余ったらですね、皆さんの玄関の鴨居に塗っていただきたいんです。今も神は、この血潮を見てですね、過ぎ越します。災い、また呪いを過ぎ越させると書いてますから、あなたの家庭に病気とか、呪いとか病を本当に全部イエス様の十字架で取ってくださったので、この家は過ぎ越してくださいということができるんです。そして、悪いものは過ぎ越すんですけれども、今回ブリッジフォーピースのですね、3月号のその学び、とてもいいですよって木村さんから紹介されて、学ばさせていただいたんですけども、安息日についての、祝福、そのことのメッセージでした。その中心はですね、まあ、クリスチャンは礼拝に自分を捧げる、自分を捧げる、まあ、礼拝の本質は捧げることなんですけれども、そうではなくて、まあ、それも大切だけども、捧げるというよりも、迎え入れる。臨在の主を礼拝の中に、まあ、自分のこの家庭の中に、お迎えするっていう考え方は、もっと大切ですよっていうことが書かれてたんですね。ですから、この聖餐式を通して、イエス様の十字架の血によって、すべての呪いや災いは過ぎ越してもらう。でも、十字架にかかって三日目によみがえってくださったイエス様はいつも私の心に、私の家庭に、私の教会にお迎えをして喜んでいく。で、クリスチャンがこのように主をお迎えして一緒に集うところに、栄光が表されるんだ。やっぱりね、一人では弱いんです。ユダヤ人も一人では弱いんです。でもイエス様を信じますっていう人たちが集まる。主をお迎えして集まるところに、強力な臨在や祝福が始まっていくんですね。ですから、この津田の町を勝ち取る、この時代を勝ち取るためにも、私たちは主をお迎えすることと、お迎えした者たちが集まって神様に賛美と栄光を回収をする、これが地域を勝ち取っていく、世界を勝ち取っていく秘訣なんですね。じゃあ、お祈りを捧げさせていただきます。イエス様、今私たちは家々に、いますけれども、本当にイエス様、あなたこそ私たちの救い主であり、イエス様以外に救いはないこと、イエス様以外に仲介者はいらないことを宣言します。イエス様で十分すぎるほど十分であることを宣言します。どうぞ、このブドウ酒、ブドウのジュースとパンを通して聖餐式を受けますけれども、本当に私たちに全ての呪いや災いや病を通り過ごしてください、過ぎ越してください。そして、蘇られたイエス様を王として、救い主として、家庭の中に、教会の中に、心の中にお迎えいたします。深い深いあなたとの交わりの中で生きていきます。そして仲間を愛していきます。仲間が集まって、本当に教会に集まって賛美と栄光を捧げさせてください。そして地域の人たちに、こんなにたくさんのイエス様、あなたを信じるビリーバーが、クリスチャンが本当に生きてるんだということを見せさせてください。そして多くのノンクリスチャンがここに加えられてくることを宣言します。そして神の国が広がっていくことを宣言します。どうぞ、今日の聖餐式は本当にもう一度、この過ぎ越しの祭りを通して、あなたをお迎えし、あなたの血潮の偉大な力、救いの力を宣言する聖餐式であることを感謝します。私たちを一つにしてください。病がある者は今癒してください。イエス様の御名によって、アーメン。いただきます。 監督どうしよう。いきます。
もう一杯
もし余ったら皆さんあの家の方の方に塗ってくださいね。そしてこれを誇りとしていきましょう。今皆さんの姿が 全員見えました、まあ、カメラ開けてない方もいらっしゃいますけれども、本当に心から皆さんを祝福したいと思います。そしてこの血の力、イエス様の素晴らしさが皆さんの人生の中で心から崇められることをお祈りをいたします。それでは感謝の捧げ物をしていきましょう。賛美リーダーに代わりたいと思います。よろしくお願いします。
アメン、感謝します。それでは賛美を持って、捧げ物の時を持っていきましょう、神の国をですね、賛美しながら、共に賛美を捧げて、感謝の時を持っていきたいと思います。時は短い、神の国は近づいた。 イエス様を感謝します。本当に、今日もあなたを通して御言葉が語られたことを感謝します。本当に御言葉で、御沢先生が語っていただいた通り、また本当に今賛美した通り、本当に主はあなたの、血潮用のゆえに私たちは完全に本当に癒され、そして許されていることを感謝をいたします。それは本当に紛れもなく主はあなたが完了させてくださいましたから感謝をいたします。ですから私たちは本当にこの固く信仰に立って揺るがされることなく、本当にこの御国が本当に今近づいてきていることを、どうぞ私たちがこの世の中に使わされていく中で本当に、この賛美をまた福音を述べ伝えることができるようにどうぞ導いてください。また本当に私たちのこの生活、態度、また本当にこの、生き方を通して本当にこのキリストの香りを、解き放っていくことができるように主よ、あなたの油注ぎを求めます。今週1週間も主よどうぞ、使わされる一人一人の上にあなたの油注ぎありますように、祝福を宣言します。捧げましたけれども本当に私たちのこの捧げ物を通して主よまた福音が広がり、また、本当に何十倍にも広がっていくことを宣言をします。感謝いたします。どうぞ導いてください。祝福しイエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
じゃもう一度ですね、神の国を、賛美しましょう。
時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて
一緒に馬車の幅、来年こそはエルサレムですという予言的なこの宣言をしましょう。馬車の幅、今皆さんが新しく前進するイエスに栄光あれ、これも、宣言だと思いますね。神の国が前進していきます。 コロナやまた戦争や、まあ、いろんな私たちにとって大きな試練の中を通ってきましたけれども、でも主はですね、生きておられて私たちのことを完全に覚え完全に愛してくださって、この中を通らなければならない何か大きな恵みを与えてくださったと思います。でも主は祝福したくて恵みたくて私たちを豊かにしたくてたまらないお方です。本当に主を賛美していきましょう。そして主はものすごく良い計画を私たちに持ってくださっています。エルサレムで会うっていうことは夢のように思うかもしれませんけども、私たちが信仰を持って宣言するときにこれは夢でなくなります。永遠のエルサレムもありますけれども、本当に来年エルサレムで皆さんお祝いすることができるかもしれません。バシャナハバ
ー、
バシャナハバー。じゃあお祈りを捧げます。天のお父様、愛する兄弟姉妹を心いっぱい祝福します。どうぞあなたの流してくださった血潮を皆さんの心と体と霊と家庭に注ぎます。あらゆる病、あらゆる呪い、あらゆる不幸は近寄らない、絶対に近寄れないことを宣言します。それどころか神様の祝福、命、恵み、喜び、そして本当に信仰の継承がなされていくことを宣言します。まだ見たことのない新しい人たちが救われてきます。洗礼を受けてきます。そして神の国のために用いられてきます。あなたの使わされている会社が祝福されます。学校が祝福されます。先生たちに油注ぎが与えられます。学校で賛美が行われるようになります。本当にイエス様、見たことのない、聞いたことのない新しいことを主はしてくださることを心から感謝をします。特にクリスチャン一人一人に油を注いでくださって、リーダーとして本当に神様が立てた器として祝福のもといとして用いてくださることをお願いいたします。イエスキリストの御名により心から祝福してお祈り申し上げます。アーメン。